皆さんおはようございます。今日もご一緒に主の御前に出て礼拝を持てますことを感謝いたします。ビートレムなんても、最近いいギターが手に入ってからだいぶ映えが出てきたような気がしますけども、それから晴美さんがですね、上原玲子さんの歌を歌ってくれました。友よ、あなたに知ってほしいことがある。それは神様がくださった幸せ。私たち一人一人そのように思いますね。私も、高校2年生の時に神様を知りましたけれども、本当にそれによって与えられた幸福、幸せ、それをいつも感じています。今日はですね、1月の2週になりますので、誕生祝福式をしたいと思いますので、誕生日、肉体の誕生日、それから洗礼、記念日ですね、魂の誕生日をお迎えになった方はいらっしゃいますか？1月いない？誕生日、はい、どうぞお立ちくださいますか？はい、生きてるかな？はい、じゃあですね、御言葉のプレゼントしたいと思いますので、今日は第一ペテロの1章7節。新約聖書の415ページですけども、第一ペテロ1章7節をプレゼントいたします。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。415ページ、第一ペテロ1章7節をお読みします。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かるのです。はい、この御言葉はぜひ心に留めて一年歩んでいっていただきたいと思います。それでお祈りします。天のお父様、中村ゆかちゃんに生を与えてくださった主イエス・キリストの御名を心より賛美いたします。彼女が御前に整えられ、これからも大学生活の中でさらに成長し、そして主のご栄光を表すご生涯を歩んでいくことができますよう、どうぞ祝してください。どうぞ、彼女の信仰に応え、そしてまた、あなた様の恵みが豊かに注がれて、素晴らしいご計画が表されてきますように、主イエスキリストの皆によって感謝いたします。アーメン。はい、お願いいたします。はい、それでは今日の聖書箇所ですね、メッセージ箇所を読みしたいと思います。マタイの20章28節。マタイの20章28節ですね、新約聖書の37ページ。お開きくださいますでしょうか。マタイの20章の28節。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。28節。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。人の子、というのはイエス様のことですけれども、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えると言われた箇所ですね。今日はイエス様のご生涯について、詳しく学びたいと思います。私たちはですね、クリスチャンになった時にイエス様を知った。で、また、まだイエス様を知っていない方にもですね、本当にイエス様のことを知ってほしいなと思いますね。イエス様を知る、イエス様がキリストであるということを知る、このことによってですね、私たちの人生は本当に変わりますね。人生は出会いで決まると言います。私はですね、本当にイエス様と出会った時にそのことを深く考えましたね。もちろん、私は大学時代の時に、素晴らしい先生に出会いました。高校時代の時にも出会いました。そのことによって、変わりましたけども、しかし、最も変わったのはイエス様との出会いですね。肉眼で見えるわけではありません。この時代に肉眼で見える人はいないですけども、しかし霊の中で、魂の中でイエス様との出会いというものが私たちの人生を変えました。イエス様ってこの2000年前にこの地上を歩まれた時にどのような生涯を送られたのだろうか、そしてなぜ私たちはそのイエス様を救い主として信じるんであろうか、これはですね、非常に大切なところでありますので、学びたいと思うんです。イエス様は人を罪と滅びから救うために神様がお使わしになった救い主である。これがキリスト教の信仰なんです。で、聖書が教えることでありますね。イエス様は神様のご計画のうちに降誕して、 降誕って言葉は私たちはイエス様にしか使いませんね。私たちは生まれるとか言いますけども、降誕する、別の、天国から降誕された、生と義と愛の生涯を送って、そして最後に十字架の死を遂げて復活して、さらに40日地上におられた後昇天してですね、そして今も生きておられるというのが信仰なんですね。過去に救い主であったという人たちは結構いるんですよ。お釈迦様、マホメット、孔子、救い主であったというね、まあ、改革者であったという人はいますけども、今も、生きておられるというのが私たちの信仰でありますね。救い主というのをですね、ギリシャ語でキリスト、あるいはクリストスと言いますけども、キリストと言います。キリストというのはギリシャ語から来てますけれども、あとヘブル語でメシア、と言います。キリストとメシアというのは同じ意味です。で、もともとですね、両方油注がれたものという意味なんですね。これはですね、昔イスラエルでは王様とか大祭司というのはその任命式におきまして油を注ぐんですね。で、この救い主イエスキリストも真の王様、真の大祭司として来られた方ので、神様から油を注がれた。これはあの油というのは聖霊を指すんですけども、油を注がれた。で、イエス様というのはお名前であって、キリストというのは称号なんですね。例えば、太閤秀吉と言いますと、太閤というのは称号でね、秀吉というのは名前でしょ。で、天皇広人と言いましたらね、天皇は称号であって、広人というのは名前ですね。その他、聖書にはタロとかね、まあ、考古学ではファラオとも言いますけど、まあ、聖書ではタロと言いますけども、あとそれがエジプトの王の称号ですね。あとカイザルというのはローマの皇帝の称号ですね。日本では天皇と言いますね。そういうふうに称号がいろいろある。で、キリストは神様から使わされました救い主を表す称号である。で、ですからね、私たちの信仰は何かというと、イエスをキリストと信ずることね。イエスをキリストと信ずることが、キリスト教なんですね。で、イエス・キリストというお方は神の一人子だと言われています。で、今から約2000年前に肉体を取って地上に降誕する以前から神の身元で存在しておられた方だと書いてるんですね。これキリストの潜在と言います。先に存在の在と書いてね、キリストの潜在と言うんです。イエス様ある時、言われましたね。アブラハムが生まれる以前から私はいるのです。つまりアブラハム、イエス様よりも2000年も前の人物、信仰の父祖と呼ばれる人物よりも前から存在しておられたと言うんですね。さらに聖書はね、驚くべきことを言います。宇宙創造の前から存在しておられたと言います。今父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてくださいとイエス様祈られましたね。世界が創造される以前からイエス様おられた。これをキリストの潜在と言います。神の御子キリストは降誕以前からは霊の状態で神と共におられた。それは人間となる以前のキリストでありますけれども、まだ人としての姿形を持っていない状態であります。それから次にですね、受肉ということを言いますけども、受肉というのはね、肉を受けると書いて受肉というんですけども、キリストはですね、今から約2000年前に肉体を取りまして人となって地上に来られたと聖書は言っていますね。これをキリストの受肉、あるいは降誕と言います。言葉というのはキリストのことですけど、もう言葉は人となって私たちの間に住まわれたというヨハネの福音書にありますね。人となってという言葉のね、言語、ギリシャ語はですね、肉体となってという言葉なんですね。で、彼は肉体を着て、この地上に来られて、天の御使いの指示によって、後にイエスと名付けられました。で、人の世界におけるイエス様の両親となりました、ヨセフとマリア、この二人はですね、共にダビデ王の子孫です。両方ともダビデ王の子孫です。で、ユダ族の出身でありました。ね、イスラエルには12部族があって、ユダ族というのは最も中心ですけども、ユダ族の出身でありました。このことはですね、創世記に予言されていたことなんですね。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。彼というのと白という言葉が出てますけど、白が来て、国々の民は彼に従う。この彼というのはですね、救い主を表します。で、白というのは平和という意味ですけども、真の平和をもたらすもの、キリストを表すんですね。 で、それはユダ族から来るということを言っています。私はね、新学校時代にですね、創世記6、あ、ごめんなさい、聖書66巻の中に、キリストの予言でどのぐらいあるんだろうかっていろいろ調べました。でね、66巻全部ですね、イエス・キリストのことを必ず暗示してるか予言してるかですね、あるいはあからさまに書いてるんですね。で、しかもね、創世記からちゃんとあるんですよ。創世記からちゃんとね、キリストに関する予言がある。この創世記49章10節今読んだの、王権はユダを離れ、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。これはあのイエス・キリストに関する暗示なんですね。で、またキリストがユダヤのベツレヘム村に降誕されることも予言されていました。ミカ書というところに、ベツレヘムエフラテよ。エフラテというのはベツレヘムの古い名前ですから、ベツレヘムエフラテというのは同じなんですけども、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、つまりベツレヘムというのはユダの部族に属している町だけども、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。彼は立って主の力と彼の神、主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てにまで及ぶからだ。このイスラエルに、現れるこのメシアはですね、救い主はね、その栄光、そして威力、その支配力というのは地の果てにまで及ぶんだ。つまりこの地の果てのですね、私たちにまで及んでいるということをまあ予言しているわけなんですね。つまり全世界の救い主と結局なりますよということを暗示している箇所ですね。で、またさらにですね、諸女を通して降誕されるということも予言されました。主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるというふうに予言がイザヤ書の7章にありますね。で、イエス・キリストというお方は聖霊によって身ごもった諸女マリアから誕生されたわけですね。聖霊というのは神様のものでしょ。で、マリアというのは人間側ですね。で、マリアのお腹、マリアの胎というのはですね、人間のものですね。だから神のものと人のものの双方を通してこのように誕生されたということになります。これはですね、イエス様が神聖と人聖、つまり神の性質と人の性質、神聖と人聖を両方とも持つですね、神人、神人、神人と言いますけども、であられるからですね。で、この方が人の間に住まわれたことによって、インマネル、つまり神様が我らと共にいます。という意味ですね。神我らと共にいますというのはインマヌエルという意味ですけども、そのインマヌエルの事実がこの地上の世界に成し遂げられたわけですね。で、イエス様の受肉というのは人々の間に神様の存在とご性質を完全に表すためでありました。イエス様はある時に、私を見た者は父を見たのですと言いました。私の存在を見るならば、私の行動を見るならば、私の、していることを見るならば、あなた方は実は父なる神様を見ているんだよ、ということをイエス様は言われましたね。つまりイエス様というお方を通して、父なる神様のご性質とか、そういうものが全部表されているということを、掲示されているということですね。そしてまたイエス様という方は、神様を私たちに非常に身近にしてくださった方ですね。私たちはね、やっぱり、父なる神様っていうお方、に対する、その説明とかね、あるいは記述だけではですね、なかなか漠然としてわからないかもしれません。神様ってものすごく偉大な方で、超越した方で、宇宙よりももっと大きな方だということを、まあ頭の中ではわかるかもしれないけども、しかし、そのお方がどういうお方なのかということをもっと身近に、示してくださったのはこのイエス様というお方なんですね。だから私たちのこの同じ大地をね、歩まれまして、そして私たちと同じ姿をとってイエス様はこの地上に来てくださった。ですからね、彼は人間の苦しみも悲しみも皆知り尽くしておられるんだと聖書は言うんですね。私たちの大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありませんと言ってます。罪は犯されませんでしたけれども、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと言ってますね。私たちはですね、苦しみに遭うときによく、この私の苦しみは誰もわからないって思うでしょ。 ね、大体そういう言葉を聞くことが多いんですね。しかしイエス様はね、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた。あなたがですね、苦しみ、そしてこの苦しみは私しかわからないと思ったとしても、実は本当に理解してくださっている方はいるんですね。イエス様というお方です。で、このイエス様がなぜこの地上に来られたのか、それは私たちを神様に立ち返らせるためでありました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。第一ペテロ、ね、私たちを神様のもとに立ち返らせるために向こうの方で来てくださった、ね、そして私たちが神様のもとに帰らないといけないということですね。だから迎えに来てくださったという感じになります。でイエス様のご生涯、詳しく見たいと思いますけど、第一のことですね、幼少時代ですけども、イエス様は幼少の頃からご自分がキリストであるというですね、認識を持っておられたんだろうか、それとも30歳になって初めて持ったんだろうか、ね、聖書を読んでみますとね、イエス様は12歳の時に人の世界における両親ヨセフとマリアに対してこう言われました。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか、ね、神殿でそう言われたわけですけども、12歳の時に言われた言葉ですね、必ず自分の父の家にいることを、つまり神を自分の父だと明確認識しておられたことがわかりますね。で、2つ目のこと、交渉外についてですけども、イエス様のですね、30歳以降3年半に及ぶ活動を交渉外、公の生涯と言いますね。で、それについてマタイの福音書には、イエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを治されたと書いてます。これね、3つの動詞があるんですね。街道で教えでしょ、述べ伝えでしょ、それから治された。この3つの動詞があるんですね。これはイエス様の3大活動、3大使命を表します。教え、述べ伝え、直された、つまりね、教え、教育ですね、それから宣教ですね、それから癒しですね、癒しあるいは福祉と言ってもいいかもしれません。それがですね、イエス様の三大使命、三大活動であったということがわかります。第一のね、教え、教育ということについて見ますけども、イエス様の教えの中心は何かというと愛でありました。イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者、律法全体と預言者という言葉は時々聖書に出てきます。これ旧約聖書を表します。律法全体と預言者、旧約聖書はこの二つの戒めにかかっているのです。ね、神を愛せよというのと隣人を愛せよというのがもう旧約聖書の要約です。もう旧約聖書とはこれに尽きるんですということをお教えになりました。だからこれをイエス様をお教えになったんですけれども、でもね、これは旧約時代からあったことでしょ。なんでイエス様が非常に重要なのか、でイエス様の教えがどこが新しいのかというとですね、イエス様はこれに模範を残されたということが新しいんですね。先ほど、聖書の時に読みましたけれども、私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言いましたね。互いに愛し合いなさいと教えてるんですけども、私があなた方を愛したようにという模範が示されています。これがね、イエス様の新しさであり、またイエス様の素晴らしさであります。これが第一のことね。二つ目のですね、三大活動の二番目ですけども、宣教ということですが、イエス様の宣教というのは何だったのか。イエス様はですね、何を一番述べ伝えたかったんですか。聖書を読んでみますとね、それは十字架の福音だったでしょうか。それとも、もちろん十字架の福音そうですけどもね、復活の福音だったでしょうか。もちろんそれもあるんですけども、しかしね、聖書を、福音書を読んでみますと、イエス様が何を一番語ろうとしていたかと言いますと、神の国なんですね。神の国を、の宣教ということ、御国の福音ということでありました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいとイエス様は言われました。マルコの福音書で最初にそう言われてますね。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。この神の国って一体皆さん何なんでしょうか。ね。 これのね、神の国という訳語、訳した言葉というのは、あんまりね、ピンとこない言葉なんですよ、本当はね。私たち神の国という、今、国という言葉を聞きましたね。私たち日本に住んでますから、民主主義社会を思い浮かべるでしょ。ね。あるいはヨーロッパのような、あるいはアメリカのような社会を思い浮かべるかもしれません。しかし、この国という言葉はね、ギリシャ語を見ますとバシレイヤという言葉で、王国という言葉なんです。だから神の王国と訳すべき言葉なんですね。民主主義の世界ではないんです。神の王国というのは神を王とする神聖政治の国なんですね。で、この神の王国のギリシャ言語バシレイヤというのは神の支配とも訳すことができます。それは土地のことではないんです。神の支配、また神の支配の及ぶ領域を指します。ですから神の国の本質というのは、王なる神様による全く支配なんですね。この神が支配、神が許しがなければ、数名一はですね、落ちないってイエス様言われたでしょ。神の支配がですね、完全に及んでる世界というのは、至福の世界なんです。幸福な世界なんです。千年王国、新天神地というのはね、これは神の支配が完全に及んでますから、もうサタンの力は全くなく、そして私たちはですね、神の、その恵みと、また憐れみと、そういう愛の中で、本当に命を 100% 輝かせることができる。そういう至福の世界となるということがわかりますね。で、地上は現在、この全く神の支配の中にないんですね。サタンは空中の君であるとして、空中の君として活動してるんだと聖書の中に書いてあります。しかし、もう神の国には来た時にはそういうものがなくなる。地上が神による完全な支配の中に入るならば、すべての罪人は、即座に滅びてしまうだろうけれども、しかし神様は義なる方で、その神の国がこの地上に来る前に私たちは、本当にイエス様を受け入れて、そして神の国に入れるものとなる必要があるんですね。いずれこの神の国の支配というのは、この地上に臨まなければなりません。その時は近いのであります。だからキリストは罪人が贖われる道を開くために世に来られたんだと聖書は言います。そのお方を受け入れることによって、この神の国に、無事に入ることができるんですね。このマタイの福音書20章の28節、先ほどお読みしましたけども、人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、私たちのために来られたんだということね。まず2000年前に来られたのは、使えるためであった。私たちのしもべとなるために来られました。で、もう一度来られるときには、王の王、主の主、使えられるために来ます。ね。しかし2000年前に来たの、私たちのために命を捨てる、そういう目的を持って来られました。多くの人のための、多くのって書いてますけど、これはですね、ギリシャの言語におきまして、多くのというのと全てのというのはね、ほとんど同義語でありますので、全てのというふうに思ってもいいんです。で、贖いの代価として自分の命を与えるためであるということをイエス様は言われましたね。贖いというのはですね、私たちにのために代価を払って、私たちを救いにの中に、受け入れてくださった、入れてくださったということを言います。私たちが、滅ぼされずにですね、神に受け入れられて、無事にその神の御国の中に、その御国の祝福の中に入れるように、その道を開いてくださったということを言っていますね。イエス様の三大活動のうちの二番目というのが、この宣教、神の国の宣教であります。で、三つ目の病の癒しというのについて次に見たいと思いますけども、病の癒しというのはですね、イエス様のご生涯の中で非常に顕著な働きでありましたね。で、実はですね、よく質問を受けるんですけども、もうね、聖書を読んでですね、こう、福音書を読み始めまして、どうも福音書を読んでですね、奇跡ばっかり書いててね、なんか非現実的で、非科学的で良くないとかね、いう人がたまにいますけども、あるいはですね、聖書を読んでみますと奇跡だらけだっていう人もいるかもしれません。しかし、実際はそうではないんです。よく読んでますとね、聖書の中で主な奇跡がなされた時代というのは5つしかないんです。第一の時代は何かと言いますと、モーセとヨシュアの時代であります。 これはですね、エジプトへの災いとか、後悔がこうバーッと広がるとかね、映画で、10回の映画で見ましたね、後悔が、あるいはヨルダン川に道ができたりですね、その他多くの奇跡が行われました。紀元前1450年ぐらいの話です。第2番目の時代というのは、預言者エリアとエリシャの時代でありました。この2人の預言者というのはね、たくさんの奇跡を成しました。大病人を癒したり、感染病の癒しですね、死んだ少女の蘇りとかの奇跡が行われました。紀元前850年ぐらいです。第3の奇跡はね、南王国ユダの王様のヒゼキヤの時代でありました。この時、日時計の影が10度戻るという奇跡が書いてあります。1個だけなんだけども、そういう大きな奇跡が書いてあります。紀元前701年の話です。第4のことは、預言者ダニエルの時代でありました。三人の人物がね、ダニエルの友人ですけど、三人の人物が燃え盛る炉の中に入れられたんですけど、やけど一つを負わなくてね、無事に出てきた。そういう奇跡がありました。他にもありましたけど、まあそういう奇跡がありました。紀元前550年頃。そして第5の奇跡の時代が、イエス様とその弟子たちの時代。病気の癒しとかね、死人の蘇りとか悪霊の追放とか、数多くの奇跡がなされました。紀元30年頃ですね。この5つの時代に限られるんです。もちろんね、他の時代にも奇跡的なことはありました。例えば、アブラハムの奥さんのサラがね、90歳という高齢で、子供を産んだというようなこともありました。また今日でも奇跡はあるんです。私の家内なんかも配信順でね、レントゲンにですね、影が映ってたんですけども、クリスチャンがお祈りしてね、もう一度、レントゲン取りましたらもう消えちゃった。治りましたって言って帰っていいよって言われたんですよ。それで無事に、こうやって今日あるを得てるんですけども、今日も奇跡はあります。しかし、聖書に記された主要な奇跡というのは、これら5つの時代に集中しました。で、これらの時代というのはですね、特別な時代なんです。というのは、第一の時代、モーセとヨシュアの時代というのは、イスラエル民族が独立すべき大きな時代の転換期でありました。第二のエリアとエリシャの時代とか、第三のヒゼキヤの時代とか、第四のダニエルの時代というのは、民族の危機の時代。イスラエル民族が危機に陥っている時代でありました。そして第五のイエス様と弟子たちによる奇跡の時代というのは、まさにそこからキリスト教が始まるわけでありまして、時代の大きな転換期でありました。だからこれらの時代に神の大きな介入が必要とされたんですね。しかもね、これ絵描けばわかるんですけど、ね、第一の時代はですね、紀元前1450年頃ね。で、第二はね、850年頃でしょ。第三は701年でしょ。で、第四が550年頃でしょ。第五が紀元30年頃でしょ。その間隔はね、600年、150年、150年、600年なんですね。で、比で言いますと4対1対1対4になります。非常に対照的になってですね。で、ずっとこっち行くと天地創造があり、こっち行くと新天新地創造がある。本当に世界を作られた神の御業があるならば、そのような奇跡が特別な時代に上から注がれたというのは非常に理にかなったことであります。で、4対1対1対4というのはね、これ全部合わせますと完全数10でしょ。で、そのようにですね、神のご計画のもとに、そうしたことが行われたということが、それ一つをとってもよくわかるんですね。なぜじゃあね、イエス様が奇跡をなされたんだろうか。その目的を見てみたいと思いますけども、イエス様が多くの奇跡をなされた目的の一つはですね、まず第一にメシアである、救い主であるということの実証でありました。ね。それがですね、ありますね。一つは、ごめんなさい、ご自身が来たるべきメシアであることを人々に示すためであった。例えば聖書の中に、ある日バプテスマのヨハネというね、先駆者がいましたけども、彼がですね、イエス様のもとに使者を使わしまして、おいでになるはずの方はあなたですかと聞いたことがあります。おいでになるはずの方というのはメシアね、来たるべきメシアはあなたですかと聞いたんですけども、その時イエス様は何と答えになったのかというと、こう答えました。盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、耳しいた者の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのですと伝えなさいと言ったんです。私はそうですとは言わなかったです。でもね、 盲人が見、足ないが歩き、大道人が清められ、耳しいた者が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。そうに伝えなさい。これを聞いてね、ヨハネはね、本当に満足したはずです。なぜならば、これはね、旧約聖書の予言が今や成就してるんだという意味なんですよ。ね。で、こういうことが行われるということは、実はメシアが来たということの、予言の成就でありますから、ヨハネは旧約聖書をよく知ってますからね、これはもう、イエス様、メシアであるということの実証であると受け取ったわけですね。このことはね、イエス様が来られる約750年前に予言者イザヤという人がこういうふうに予言していたんです。メシアが来るときにこういうことが起きますよ。その時、盲人の目は開けられ、耳しいた者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は喜び歌う。主は私に油を注ぎ、つまりメシアということですね、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。そういう言葉がありますね。これは、だから預言者イザヤそうに預言した。で、それがまさにイエス様というお一人の上に成就しました。つまりご自身がまさにイザヤの預言したメシアであるという実証として多くの奇跡をなさったんだということがわかりますね。次にですね、このイエス様の奇跡の、もう一つの目的というのがあります。それはもう一つの目的は、神の国がどんなものかを見せるためでありました。神の国が近づいたことを実証するためになされました。皆さんはですね、病気の癒しなどの奇跡をなされたのは、イエス様の憐れみを示すためであったと思うかもしれません。確かにですね、イエス様は彼らを深く憐れみ、奇跡をなされたと福音書に記されています。だからですね、病気の癒しをなすときに、憐れみということが、その人に奇跡をなす深い動機となったことは疑いない。でもですね、憐れみを示すことが目的ではなかったんですね。憐れみを示すことが目的であったならば、イエス様はですね、全世界に出てかなきゃいけなかったでしょ。でもイエス様はですね、イスラエル以外にはほとんど行こうとされなかったんですよ。ね。日本には来なかったんです。ね。日本にもたくさん病人いたんですけども、アメリカにも行かなかったんです。ね。モルモンはそう信じてますけど、でもアメリカにも行かなかったんです。ね。イスラエルしか行かなかったんですね。しかし、なんでイスラエル以外に行かおうとされなかったのかというと、イエス様の奇跡の目的というのは何かというと、神の国がどんなところであるかを示して、その到来が近づいたことを実証するためでありました。イエス様はこう言われたでしょ？私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国あなた方のところに来ているのです。悪霊追放とか病気の癒しとかいう奇跡のところには神の国はもう来てるんだって言ってるんですよ。ね。そこに神の国の力が表されてるんですよってこと。だからね、神の国ってどういうところなのかというと、病の癒しなどのその生命力とかですね、生命の癒しというものが実は神の国に満ちてるんだということを示してるんですね。病の癒し、悪霊通用が行われるところに神の国の生命の躍動、充実、また恵みに満ちた祝福がすでにその姿を見せているんだということ。足苗が歩き出し、盲人が光を見、死人が生き返った時に彼らは来たるべき世の力を味わったんです。ヘブルの6章5節、ヘブル6章5節に来たるべき世の力を味わったという言葉があります。ね、だからこの癒された人物、蘇った死人、こういう人たちはね、来たるべき世の力を味わった。で、クリスチャンは皆、実はこの来たるべき世の力を味わったんだと聖書は言ってるんですよ。ね。私たちはその前味を、もうすでに味わってる。まだですね、前菜を味わってる程度なんですけども、メインディッシュはこれからでありますけども、ね。で、その後デザートが来ると思いますけども、そういうのはまだなんですね。まだ私たちはね、前菜の段階でありますけども、しかし、来たるべき世の力を味わったのが私たちである。イエス様は神の国とはどんなところかを示すために奇跡という視聴覚教材を使われたんだということなんです。ですからね、イエス様は弟子たちに奇跡をなす権威を授けまして、二人ずつ組ましてね、まちまちに派遣されたことがあるって言うんですね。その時にイエス様はこう言われました。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。いいですか？ね。 天の御国が近づいたと述べ伝えなさい、その後奇跡をなしなさいって言ってるんですね。これはだから天の御国が近づいたということを実証するために奇跡をなしなさいって言ってるわけですね。つまりその奇跡を通して神の国はその姿を表すんだということ、神の国がいかに生命の躍動に満ちた国であるかということを視聴覚教材として示せるんだということをイエス様は言われているわけなんですね。第4のこと、大切なところになります。イエス様のですね、ご生涯の意味、それはですね、もう一つのことは踏み直しの生涯であったということなんです。踏み直しでいいですか。この踏み直し、もう一度踏むということです。それはですね、イエス様の誕生後間もなく領主、ヘロデの迫害を逃れるために両親に連れられてイエス様はエジプトに行きましたね。そう書いてあるでしょ、福音書にね。イエス様は誕生してですね、迫害だったんですね。2歳以下の子供たちがみんな殺されるというような迫害がありました。で、ヨセフとマリアのに連れられましてエジプトに行った。しばらくそこで滞在された。そしてまた、パレスチナの方に戻ってきました。これはですね、実は真のイスラエル、誠のイスラエルであるイエス様ご自身がかつてイスラエル民族の成したエジプト滞在の経験を踏み直すためであったんですね。なぜならばマタイの福音書の2章15節にこういう言葉があるんです。ヨセフは立って、お父さんね、ヨセフは立って夜のうちに幼子イエスとその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデ王が死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったと書いています。このね、私はエジプトから私の子を呼び出したという言葉はホセアの11章1節の言葉なんですけど、旧約聖書の預言で、実は直接的にはイスラエル民族のかつての出エジプトのことを指してるんですね。でね、そのことが実はイエス様がエジプトからパレスチナに戻ってきたことにおいて成就したって言ってるんですよ。2000年今から3500年前のその出エジプトのことが成就したと言っています。これはですね、イエス様がのご生涯がですね、一つの組み直しの生涯である。かつてイスラエル民族が経験したことをもう一度ね、イエス様ご自身が踏み直しておられるということなんですね。もう一つ見てみますと、例えばイスラエル民族は出エジプトをしてエジプトを出ました後に紅海を渡りましたね。紅海図書というのをやりました。紅海を二つに分けて、そこを乾いた、海の底を渡りました。この紅海を渡ったってことはね、聖書によりますと一種のバプテスマ、洗礼の経験だと言ってるんですね。で、その後イエス様、イスラエル民族は40年に及ぶ荒野の放浪時代に入りましたね。ですからイエス様のご生涯を見てみましても、まず交渉外に入りました時にバプテスマのヨハネからバプテスマ洗礼を受けになりましたね。そのすぐ後に40日に及ぶ荒野の滞在に入られたでしょ、ね。イスラエル民族がその公開図書というバプテスマの経験をして、荒野の放浪40年に入ったように、イエス様もバプテスマを受けてから40日の荒野滞在に入られた。聖書には、そしてバプテスマの後、すぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてと書いてありますね。これはですね、イスラエル民族の経験を踏み直すためでありました。イエス様はですね、真のイスラエル、本当のイスラエルとして交渉外に入られたんですね。そしてイエス様は40日の及ぶ荒野滞在の後にサタンによる誘惑を受けられました。これはかつてですね、人類の始祖アダムが受けました誘惑の経験を踏み直すためであったんです。なぜね、イエス様がアダムの40日目に誘惑を受けられたのか、これはね、アダムが受けた誘惑を踏み直す経験なんです。そしてアダムはですね、禁断の実を食べてはならないという神の御言葉を無視して罪を犯しましたね。神の御言葉を無視したために罪を犯しました。しかしイエス様はここでサタンの誘惑を受けた時に神の御言葉を引用されているんです。3回誘惑を受けますけど、3回とも神の誘惑をですね、神の御言葉を引用することによって退けておられます。これはかつてアダムが、失敗した経験を取り戻す、 踏み直した上で取り戻すという経験であったわけなんですね。イエス様は第二のアダムというふうにも神学者はよく言うんですけども、第一のアダムの犯した失敗を取り戻されたわけなんですね。で、イエス様はその後も神の御前に完全な義の生涯を歩いて見せられました。聖書にはキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでしたと書いてあります。今50億以上の人間がこの地上にいますね。で、もうこの何千年間のその全時代を表せればですね、かなりの人間がこの地上を歩んだわけですけども、アダム以来ですね、完全な人間というのは一人もいなかったんですよ。ね。神の御前にですね、みんなアダムのように罪を犯す人間ばかりでありました。しかし、その何十億人、何百億人の中で、ただ一人、イエス様だけが完全な生涯を歩いて見せられたんですね。真のイスラエルとなり、真の人間となった上で、その全ての経験を踏み直した上で、かつてのアダムの失敗を取り戻された。完全な生涯を歩まれた。ここに神の御前に完全な人生を歩む人間が出現したんですね。これは神の御前に第一のアダムに代わってイエス様が人類の代表となるためでありました。第一のアダムに結びつく全ての人が罪と死の中に閉じ込められましたように、第二のアダムであるイエス様につく全ての人は義と命の中に入れられるんだと聖書は言うんですね。それが踏み直しの生涯ということの重要な意味なんです。第五のこと、それはイエス様の生涯というのは同化と限定の生涯であったということです。同化というのはね、同じく化けると書きます。同化ね、同じく化ける。で、限定というのはこう小さくするという意味ですね。同化と限定の生涯であった。はじめにイエス様は降誕しまして受肉されましたけども、その時に、受肉というのはね、イエス様というですね、永遠のお方がですね、人間とご自身を同化したということなんですね。ね、受肉というのは人間と自分を同化したということがあります。イエス様は降誕の後、8日目に割礼を受けられたと書いてあります。割礼というのは何かというと、神様がイスラエル民族の印として定められたものでありますので、割礼を受けたことは、イエス様はご自分をですね、イスラエル民族と同化された、同じくされたということを意味しますね。またイエス様は交渉外に入られたとき、30歳になって交渉外に入られたときに、バプテスマのヨハネからバプテスマ、洗礼を受けになったんですね。しかしイエス様は、ヨハネが授けていたバプテスマというのは、悔い改めのバプテスマと呼ばれるものなんですね。なんでイエス様って罪のないお方なのに、ね、悔い改めのバプテスマを受けになったんだろうか。不思議ですよね。これはバプテスマのヨハネも不思議だったんですね。あなたにお授けするようなものではないと言ったわけですけども、しかし、つまり本来イエス様にそれは必要ないはずのものなんだけども、イエス様はその時ヨハネにこう言いました。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そう言ってね、この悔い改めのバプテスマをイエス様はお受けになったんですね。なぜか。それは、バプテスマの経験というのは、実はイエス様がご自分を罪人と同化するためだったんですね。いいですか？最初に人間とご自身を同化しました。次にイスラエル民族とご自身を同化しました。次に罪人とご自身を同化しました。このようにイエス様もまず、ですね、だんだんとご自分をですね、限定していかれたんです。同化することによって限定していかれたんですね。小さく小さくしていかれたんです。これをですね、キリストの自己限定とかね、キリストの自己謙卑という言葉でね、まあ神学者は言うんですね。で、聖書にこう書いてあります。キリストは神の見姿で現れた方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ね。イエス様はね、人間とご自身を同化し、イスラエル人と同化し、罪人とご自身を同化し、それでだんだんと自分を限定し、小さくしていかれた。そして、その小さくしていった一番最終的な極点は何かというとね、死なんですよ。死というのはですね、最も自分を限定するものでしょ。最も私たちを小さくするものでしょ。ね、もう極点に至る、ものでは限定でありますね。 そこまで、ご自身を限定し小さくしていかれた。そして十字架の死にまでも従われたんですね。それは人々の罪に対する身代わりの死であり、刑罰を一身に引き受けるという死でありました。彼は人間の悲惨の極限にまで入ってこられたということなんです。そして死とご自身を同化したうちに何が起こったかというと、その一番小さな極限、ね、この死にまでイエス様が入ってこられたときに、イエス様はこの死というものを復活によって爆破されたんですね。それがイエス様のなされたことでありました。それがイエス様のご生涯の持つ深い意味であります。それではお祈りいたしましょう。天の父様、兄弟姉妹と共に、あなた様の御言葉を通しまして、イエス様のご生涯を学び、感謝いたします。イエス様と私たちが本当に深く結びつけられていることを、聖霊によってそのように結びつけられたものであることを感謝いたします。使徒パウロは、キリストの形が私に刻印されていると言いました。私たちもキリストの形が私たちの中に刻印され、形作られるまで、本当に時には生みの苦しみをしますけれど、しかし信仰を通し、聖霊との深い交わりを通しまして、そのようにキリストに近いものとされていきますことを覚え感謝いたします。どうぞ兄弟姉妹が試練の中にあっても、悲しみの中にあっても、どうぞキリストをいつも身近に感じ、そしてキリストによって強められ、そしてまた、キリストにまで、高く上げられて、深いその交わりの中で慰めを得、励ましを得、また命の躍動、輝き、そして充実を覚えていくことができますよ。この短い生涯にありましても、イエス様の命が私たちの人生に表されてきますように。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。